今日からテサロニケ人への手紙第1を学んでいきます。一章は模範となる信徒の姿が記されてあります。一節のところを見ますと、パウロ・シルワのテモテから父なる神と主イエス・キリストにあるテサロニケ人の教会へとあるわけです。おそらくパウロ・シルワのテモテはこのテサロニケの地で伝道し、そして救われる人たちがテサロニケでも起こされて、そして教会が形成されていった。そしてそこに集まっている人たちにこの手紙を書いたということであるわけですけれども、2節を見ますと、あなた方のことを覚えて祈るとき、あなた方すべてについていつも神に感謝していますとパウロは書き記したわけです。彼はこのテサロニケの人たちを思うときにこの感謝の思いが出てくる。そしてそれは3節のところを見ると、あなた方の信仰から出た働き、それから愛から生まれたロークそして望みに支えられた忍耐というふうに出てきているわけなんですけれども、ここに信仰と希望と愛というこの3つのものが記されてあるわけです。いつまでも残るものは信仰と希望と愛、そのうち一番大いなるものは愛であると、パウロはコリントの人たちにも手紙で書き記したわけですけれども、このところにも3つのものが出てきています。この働きは信仰から出てくる。そしてまたこのロークがあるわけですけれども、しかしなぜその苦労するのか、喜んで苦労を取るのか、それは神の愛から生まれてくる。神様が自分を愛してくださっておられる。だから喜んで自分もこのキリストに倣って苦労するということであるわけです。そして忍耐もこの望みに支えられる。ですから私たちは希望がなければ忍耐を持つということはなかなか難しいことであると思います。しかしその先の希望があるならば、私たちは喜んで耐え忍ぶことができる。特にこのテサロニケ人への手紙については、実は後でも出てきますけれども、キリストの再臨ということがあるわけです。主が来られる、だから忍耐することができるということであるわけです。そしてまた私たちはこの信仰を持って喜んでロークをするということは、実は5節のところに、私たちの福音は言葉だけでなく力と精霊と強い確信を伴ってあなた方の間に届いたからですとあるわけなんですが、福音はただ単に言葉だけのものではない、力と精霊と強い確信を伴うとあるわけです。神様は私たちに与えてくださるあらゆる苦難に打ち勝つところの力、そしてまた慰め主聖霊、ご聖霊が私たちの心を慰めて、そしてまた助けてくださって、私たちにこれをせよと言ってくださるわけです。そして私たちは強い確信を持つ、それはもう信仰ということであるわけなんですけれども、神の御心は必ず神様が成し遂げてくださる、そのことを私たちは信じていくものでありたいと思います。そして6節のところにも、多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちにそして主に習うものになりましたという言葉があるんですけれども、聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れた。ですから私たちが神の御言葉を信じるというのは、まさに聖霊による働きであり、私たちは以前はこの聖書の言葉の意味が分からなかった。しかし聖霊によって明らかにされ、それを知ってもう喜びを持って神に受け入れられて、そしてまた喜んで御言葉に従っていく、そのようになるわけです。そしてそのことはこの 6節の終わりに主に習うものという言葉が出てきます。キリストに習うものとなる、キリストに似たもの、いやキリストご自身が自分の心の中に働いてくださる、そのことをパウロは語っているわけです。そしてそのことが7節を見ると、この信者の模範になったとあるわけです。それは自分の力ではない、自分のうちに働いてくださるご聖霊、そしてそれは内住のキリストと言われるわけなんですけれども、キリストご自身が私たちのうちに働いて励ましを与え、また力を与えてくださるということであるわけです。そしてこの信者の模範となるということは、8節のところを見ると、マケドニアとアカイアに響き渡っただけでなくと出てくるわけなんですけれども、もうその地方全体に、そしてマケドニアっていうのはこれはギリシャのことですけれども、もう異邦人が住んでいるところにまで伝えられていくということであるわけです。そして8節のところに、神に対するあなた方の信仰があらゆる場所に伝わっています。ですからテサロニケの人たちは救われて、そして自分がいかに救われたのかということをもうあらゆる場所に伝えていったということであるわけです。私たちもまた自分が救われたということを他の人たちに告げ知らせるものでありたいと思います。そして9節の後半を見ると、またあなた方がどのように偶像から神に立ち返っていける誠の神に仕えるようになりと、ここには出てきてるんですけれども、これは悔い改めのことであるわけです。悔い改めとは何か、偶像から神に立ち返っていける誠の神に仕えるということであるわけです。もうその典型的なものはルカの福音書の15章に出てくる放蕩息子の話であるわけです。彼はもうわがままで自分勝手で父親の財産を生きてる時にもうもらって人当てはげようとしたんですけれども、全部失ってしまった。そして彼はその時にもう正気に返って、もう自分は天に対して父に対して罪を犯しました、息子と呼ばれる資格はありません、雇いに奴隷の一人としてくださいと、彼はそのように祈ったわけですけれども、それはまさに悔い改めの具体的な姿であったわけです。ですから私たちはこの偶像から神に立ち返る、偶像とは神でないものを神とするということであるわけです。私たちはこの世の権力や、また私たちの持っている賜物、そうしたものも偶像になりやすい。私たちはもう一度神様の前に立ち返り、へり下り、また生ける誠の神に使えるものとさせていただきたいと思います。そして10節に、御子が天から来られるのを待ち望むようになったという言葉がありますけれども、このテサロニケの手紙の一つの特徴は、この御子が天から来られるのを待ち望む、再臨のキリストを待ち望むというこの信徒の姿があるわけです。今も私たちはこのキリストが天から来られるっていうのを待ち望んでいる。使徒の働きの一章の初めにはそのことが記されてあるわけですけれども、やがてキリストは私たちに現れてくださる、それを私たちは待ち望み、このテサロニケの人たちはその望みを持って、そしてあらゆる苦難に勝利をしていった。私たちもまたさまざまな困難や苦しみに打ち勝っていくものとさせていただきたいと思います。